こんにちは、スミスです。聖書を通して、神の契約を通して、人間が持っている根本的な質問と答えについて一緒に考えているところですが、その、契約の概略を通して根本的な問題の定義をしていますね。ジェームス・サイアが出している、5つの問題は、実は聖書の契約の中の問題と同じようなものになるということを一緒に考えてみましたけれども、次に神の契約の4番目のポイントですね、祝福と呪いのところを一緒に考えたいと思います。これはジェームス・サイアの歴史の意味は何ですかっていうポイントと同じようなところになると思いますね。つまり、新命記の27章から30章までのところで、神様がイスラエルに、このように私の契約を守るならば、あなたは祝福される。しかし契約を破るなら呪われる。祝福と呪いを見てみますとですね、経済的に栄える、国際関係において栄える、国の中のその社会のいろんな家庭の面においても、社会の中のその人間関係においても祝福されるという祝福と呪いのところになりますけれども、実はどの社会でも求めているようなね、祝福は新命記の中に書いてありますし、どの社会でも避けたい呪いもその中に書いてあります。戦争、飢饉、天気のいろんなその嵐とか、大変なその悪い天気ばっかり続く、それで農業がダメになるとか、こういうものは呪い、こういうものを誰でも避けたい。同時に天気が祝福されて、農業が栄えて、経済全体が良くなって、平安があって、平和があって、すべての人たちは自分の家を持って、自分の家の中で健康を持って祝福されるということをみんな求めたいところなんです。これは新命記の祝福と呪いのところの中に出てきますが、人間の歴史の意味は何なのかっていうところについてと、この新命記の4番目のポイントははっきり合うことがよくわかりますよね。つまり人間が歴史の中で何をやってるのか、何を求めてるのか、神の祝福を求めているっていうことになるでしょ。そして人間はどのように栄えることができるのか、どのように呪いを避けることができるのかということを言いますと、神様の祝福を得たら、個人、家庭、国のレベルで栄えることができます。神様がイスラエルに契約を与えてくださった目的は栄えるためである、祝福を得るためである。それは違う言い方で言えば、呪いを避けることができるためである。神様はご自分の民を呪いたくない、裁きたくない、祝福を得る道をちゃんと与えてくださった。人間は罪人なので、呪いの警告も与えなければ正しく祝福を求めないかもしれませんので、祝福も呪いも両方神様がイスラエルに教えてくださいます。子供にも教えるときに、これをするなということを強調して言わなければ、子供は間違った意味で祝福を求めることによくなるわけですが、神様はそのようにご自分の民、子供である民イスラエルを教えてくださいますね。歴史はどのような原則において動いているのかということを契約の4番目のポイントにおいてよく見ることができますよね。つまり個人のことを考えても、家庭、国のことを考えても同じことになりますけれども、神の命令を守る者は祝福される。これ客観的な事実ですね。その人は心の中で神を恐れているか恐れていないかということ、本当はそれだけで決定されるものではないんです。例えば考えてみてくださいね。神様の命令、その人間関係についての命令のところだけ考えてみてくださいね。お父さんと母さんを敬って、人を殺さないで、盗むことをしないで、勧誘をしないで、嘘をつかないで、むさぼることもしないクリスチャンではない個人のことを考えてみてください。その人は祝福されますか？もちろん祝福される。 結婚関係を正しく保って自分の妻と自分の子供たちを愛して、お金を盗んだりとか悪いことをしないで、家庭を大切にして、むさぼる心を持たないで、感謝して生きるクリスチャンではない人はたくさんいますよ。そしてそのこの世の中の生活において祝福される。これ国のレベルにしますとですね、正直で嘘をつかない、犯罪はほとんどない、みんな勤勉に働いて結婚関係を正しく保っているような社会があったらば、その社会は経済的に栄えますか？はい、栄えます。栄えから逃げられなくなる。つまりそういう意味で神の祝福と呪いは客観的なものなんですね。反対に考えれば、酔っ払って勧誘したりして嘘をついて物を盗んだりして場合によって人も殺すというような人間は栄えますか？最終的に栄えることはないんです。確かにプロフェッショナルの犯罪者がいるんですね。表面的に栄えるかもしれませんよ。でもマクベスとかリチャード三世とか他のシェイクスピアの劇を、見れば分かりますように、悪者には平安がない。悪者は心の中で常に騒いでる。悪者には本当の意味での栄えるというものはありません。いつ殺されるか分かりません。大変な悪者同士の競争の中に生きていて、とんでもない呪いの下に生活を送っているということがよくわかると思います。契約の祝福のと呪いを個人のレベルで考えることができて、家庭のレベルでも国のレベルでも考えることができるということを思いますね。祝福と呪いは歴史の動いていく基本的な原則であるということを、そういう意味で言うことができます。ただしですね、最後に気をつけてくださいというところを付け加えたいと思うんですね。ヨブ記というものは聖書の中にありますね。詩編の73編は聖書の中にありますね。その契約の祝福と呪いというものを単純に考えすぎると大変な間違いをすることもある。ヨブの友達はヨブを見てね、ヨブは呪われているように見える。じゃあこの人は大変な罪を犯したはずだ。そうしないと、このような貧しさ、このような病気、このような惨めな生活になるはずはないということをヨブの友達が考えてヨブを責める。しかしそれは完全な間違いだった。ヨブはあまりにも正しいものだったので、神様から特別な試練が与えられたということがわかります。あるいはアサフが詩編の73編の中で話しているその悪い人はお金持ちになっている、どうして私はこんなにね頑張ってクリスチャンとして成長を求めているのか、悪いものは栄える、私は苦しんでいる、これどういうことかということをアサフは考えたときに、神様の礼拝する場所、その神殿に入って神様ご自身に目を留めたときに悟った、分かった、この人たちの栄えているのは表面的なものに過ぎない、本当の意味での栄えることにはならない、しかし私は神様と共に歩む、神様ご自身を自分の富として持つ、神様が私の相続の分である。アサフはそれを悟ったときに契約の祝福の本物が分かったということもありますので、契約の祝福と呪いを浅く表面的にだけ見るならば大変な間違いをすることもある。そのことを覚えて契約の祝福と呪いを見ることを見ることが大切だと思うんですけれども、長い目で見ればね、100年間200年間ね、罪を犯し続けていくような国は絶対に滅びる。そして同時に神の契約を守る国は懲らしめられたり試されたりすることがあっても、長い目で見ればですね、神の契約を守っていくならば絶対に栄える。そのポイントはヨハネ福音書の15章のところにあります。主イエス・キリストの命令を守る者はキリストを愛しているものである。その者は実を結ぶ、つまり祝福される。そのことをぜひ覚えて、神様の契約を守って栄えるように頑張ってください。